はい、今回は2回目登場の弓メタルさんでございます。よろしくお願いします。
お願いします。弓メタルです。
どうもです。もうね、なんでしょう、最近2回目登場の方が多くて、俺もう嬉しくてしょうがないですね、これね。
あ、そうですね、うん、何かがあったみたいな感じでワクワクします
あったみたいな感じでってご自分のことですからね、これね。今回、いやいやいや、ほら、この間ね、ユミメタルさんとちょっと授業をしてて、いや、よっさん聞いてくださいと。で、それで聞いた話が衝撃的すぎて、私はね、もうじゃあちょっとすぐに英語のその時出ましょうっていうね、そんな話で今日に至るということなんですけども、はい、まずちょっと前提というかね、
はい、
前に、出ていただいた5回目に出ていただいたんですね。
はい。
弓メタルさん。
はい。
うん。その時に、まず英語を始める理由とか、その辺もちょっとだけお話ししておきましょうかね。これ、初めて聞く人もいると思いますので。
ああ、始めた理由ですよね、
はい。うん。そうですね。
はい。なんかその時期に、英語がここで話せたらいいなっていうことがすごくたくさんあって、で一番大きかったのが、うん、私は離島のお寺っていうところに住んでるんですけれども、
はい、
そこにカナダから先祖を探すためにここのお寺に訪れてきた、英語しか喋らない方が訪ねてこられた時に、はい、何か助けになってあげたいんですけれども、英語が全く話せずに、とってもなんか申し訳ないなっていう気持ちになったんですよね。それで、
はい、
もう一度英語を少しでも喋れるようになりたいなと思ったんですよね、うん、
優しい人です。もうね、喋り方からして優しい人だって知ってますよ、
今。
ユミメタルさん。あれ、もう離島のそのお寺というのは広島ですよね。
はい、そうです。
もう、なんでしょう、前回お話ししたとき、今、俺も離島に住んじゃってて、これ。
あ、そうですね。もう
ね、
瀬底島。はい。
瀬底島。はい。まあ、橋で繋がってるからね、プチ離島みたいなもんなんですけど。
ああ、そうです。うちは橋がないから完全な離島です。う
ん、じゃあ船でしか行けないんですか？
そうです、そうです。はい。
わあ、もしかして船って1日3便ぐらいとか？
あ、もうちょっとあります。
あ、そう、よかった。
はい。
うん。いや、そうなんだ。もう、がっちり離島って本当になんか、まあ正直、不便なところいっぱいあるでしょ。
そうですね。まあ何も、コンビニとか、そういったものも何にもないですからね。
へえ。ということは、夜、星綺麗ですか？
あ、星は綺麗です。
でしょうね。はい、でしょうね。それだけで生きていけますよ。本当。そう、そこでそのカナダの人って、ユミメタルさんのお寺を、
はい。
どうやって見つけてきたんでしたっけ？
ですね、そのカナダの方は、うん、先祖を調べていくうちに、ここの、うん、島の出身だということが分かったみたいなんですね、うん、何代か前の方が。
それを発見するってもなかなかすごいところですね。
そうですよね。で、うん、なんか古い、写真を持ってこられて、うん、で、うん、このおじいさんがこの島の出身なんだけど、うん、もうちょっと詳しい情報を知りたいのでって言って、うん、そうですね、7、8人の親戚一同で来られたんですよね。
その時、前回の、ね、収録の時ってその後どうなったかっていうのは聞いてなかったような気がするんですよね。
その後というのは、うん、
そのカナダの人たちがその先祖を発見したとか、そのあたりのお話。
そうですね、その時はなんかその、うん、寺に私しかいなくて、なんか全然わからなくて、で、
そういうこと、はいはい、
で、何かわかったらご連絡しますね、
うん、
みたいな感じ。
なるほど。
で、ご連絡先を聞いてたと思うんですよね、うん、メールかなんか。はい。
じゃああれですかね、残念ながらその後の進展というのはあんまりない感じなんですかね。
あ、ないです、ないです。
そっか、はい、じゃあそこもね、なんかそれ判明してその後 ね、イミメタルさんがそのカナダ人の人たちと、いや、君の先祖はここでこうでこうでって全部説明しました、あなた。そんな話になったら3回目出てください、ぜひ。
ああ、そうですね。そうなったら一番いいですけどね。はい。
そう。さて、そして今回の話ですね。それで、まあ、英語ずっと勉強していただいてと。はい、していてと、
はい。
で、それが前回の、放送自体が、2020年の5月ということですね。
はい、そうですね、配信が、はい。はい。
配信が5月。で、収録自体が2020年の2月ということで。
そうです。
はい。現在、今日この収録しているのが2021年の2月の9日なわけですね。
はい。はい、
うん。もうちょうど一年ですよ。
ね、不思議ですね、
うん。このね、こういうね、一年。それで、一年経って、
はい、
まあ、あの当時からしたらやっぱり、非常にこのね、イミメタルさんのこの目標意識と高さっていうのはですね、すごいわけですよ。まあ、そういう方ってね、英語上手くなるのね、早いんですよ、すごく。
いえいえ、なんか恥ずかしいですよ。なんか自分の趣味のことばっかり言ってて。ちょっと。
いいじゃないですか。あのね、っていうかね、
はい、
多分な、この午後にね、で、その、英会話を習うという方はね、まあ、早いですね、皆さん。
ああ、やっぱり、目的がはっきりしてるんですかね。
うん、目的、それぞれのいろんなこう考え方で英語を勉強して、あ、お友達作りたいとか、
はい、
あ、もう、やれ、なんですか、民宿をやりますとか、前回のハジーさんですね、とか、
そうですね、
もういろんな方いらっしゃいますけどね、やっぱりね、なんかそれぞれ英語上手くなるの早いから、
うん、
やっぱりね、みんな早いのかも。やったらすごいできるのかもしれないですね。
あ、まあまあ、あのヨシさんのその教え方がいいんでしょ、うん、いいと思います。はい、
そんなね、そんな俺のことね、あの褒めるとここカットしちゃうんだから。
あれ、本当に。いやいや、本当です。
いや、そしてですね、はい、俺がその、前、あのね、あの時の衝撃、ここで俺も同じようにわーって衝撃したいんですけど、もう、いかんせん聞くの2回目だから、
そうですね、
そこまで衝撃じゃないですけど、
はい、
さてさて、そして、
はい、
弓メタルさんの名前の由来、これが、
はい、
メタルが好きだと。
そうですね。
メタル、ヘビーメタルのことですね。
はい、ヘビーメタルが、もうずっと好きですね。うん、はい。
もうね、このね、優しい語りのね、もう実際にお会いしたこと2回くらいありますよね、
はい、
オフ会とかで、もう本当にね、喋りも優しいし、もう見た目も優しいし、すごく物腰の柔らかい人が、もうヘビーメタルでヘッドバンキングしまくるわけですよね。もう全然イメージつかないの。まあ趣味はね、いろいろあって、叱るべきです。ここまで俺は、その、最初に聞いた時もね、弓メタルさんのその趣味が、ヘビメタル。これ、それだけで衝撃でしたね、自分は。
そうですか。うん、まあ、しかもなんか、ヘビメタルもなんか、いろいろ細分化されていて、うん、その中でも最近なんか、
はい、
あの、デスメタルっていうのが最近、ハマってるんですよね。一番ここにいて、に使わしくない。
指メタルさん、そう、指メタルさんの口からデスメタルって聞くと、思い、しかもデスの発音いいじゃないですか。
デス。
デスメタルね。
デスメ
タル。はい、デスメタル。いや、似合わない言葉出ましたけども、まあでもそれが大好きなわけですよね。
そうなんです。はい。
そしてそこからの絡みで、英語、はい、そういうのもね、なんか、あれでしたっけ、なんか昔、ゴーゴーエブ会話の方にリスナークエスチョンで出していただいた中で、
はい、
弓メタルさんが、
はい、
そのヘビーメタルのコンサートで、
はい、
ね、好きな、アーティストの方とお話ができたというようなお話してらっしゃいましたよね。
ああ、そうでしたね。はい。
ね。あれも嬉しかったんですよ、うん、あの時も。なんかおかげでなんて言っていただいて、おかげでそのヘビーメタルのバンドの人たちとこうお話をすることができましたと、
はいはい
はい、確かね、俺もう今でも覚えてますよ、ね、タイトル「ハグしてくれますか」っていうタイトルでしたね、確かね。
あ、そうですね、はい、ハグをしてもらいたい時にどういうふうに言ったらいいですかっていう、リスナークエスチョンでしたね。
そうです
ね、
そうですね、
はい、
まあ、ハグしてくださいっていう、そういう感じの、タイトル、ぜひですね、これ聞いてる方聞いてみてください。それ、弓メタルさんの投稿が聞けますからね、うん、 でもそれもね、いろんなそのカナダの人が先祖を探してくるというのとか、あとはヘビーメタルでいろんな方とお話がしたいとか、はい、いろんなことがあって英語を勉強してらっしゃったわけじゃないですか、はい、うん、そして今回の話につながっていくわけですよね、
はい、
うん、さてさてさてちょっとね、何があったんですか
いやその前回の英語のその先の時に、うん、もう少しミュージシャンの人に直接、はい、もうあなたたちの音楽はどれだけ素晴らしくって元気を与えてもらってるか、直接ありがとうって言いたいんですよねって言ってたんですよね、うん、
はい、
でその時ヨシさんはそれだったら Your songs make me happy で伝わりますよって、うん、言われてたんですけど、うん、1年前は、はい、それすらもあんまり言える自信もなかったんですよね、
はいはいはい、
で、
はい、
だったんですけど、うん、最近ですね、その、うんうん、ずっとファンだったギタリストですよね、はい、デスメタルのミュージシャンの人、デスメタルのミュージシャンの人に、はい、なんと、はい、オンラインでギターを習うことになったんです。
これ素晴らしい。はい、ありがとうございました。今日のゲスト、ユミメタルさんでした。もうね、これはね、今やっぱり聞いても衝撃だな、やっぱり。
そ、
何それって感じじゃないですか。
自分でも何やってんだろうと思いますけど。
いや、そう、もう素晴らしすぎますよ、それは。好きなアーティスト、もちろんそれって日本人じゃなくて海外の人ですもんね、英語
です
もんね。
そうです、そうです。もう今でもはっきり覚えてますけど、うん、初めてその人を見たのが2014年に、
ほうほう、
広島に、コンサートをしに来たんですよね。うん、で、あまり はい、それも、デスメタルのバンドなんで、広島にあんまり来るって珍しいし、はい、で、今までなんかまあ、カーカスっていうちょっと恐ろしい、名前のバンドなんですけど、
うん、
死骸っていう意味ですか？
あ、カーケス、うん、俺その単語知らないかも。
ええ、
死体もうデスメタルだな、もう
それで、あ、広島にせっかく来てくれるからと思って初めて、はい、そのバンドを見に行って、うん、で、はい、そのバンドってそのオリジナルのギタリストの人はもちろんいいのは分かってるんですけど、うん、で、うんうんうん、もう一人のギターの人がセッションミュージシャンで、そのライブのツアーのために、うん、入った新しい人だったんですよね。で、そのステージを広島で見た時に、うん、いや、オリジナルのギターの人もいいけど、はい、このセッションのライブで、うん、今回初めて見たこの人、うん、何と思って、すごい衝撃的で、なんかかっこよかったんですよ。いや、これ
なんかね、デスメタルとかそのヘビーメタルの人のギターとか、もちろんドラムとかベースとか、
はい、
みんなものすごいテクニックを持ってらっしゃいますよね。
そうですね、実は一生懸命練習してたりすると思いますよ、本当に。
もちろんそれはね、はい、それはもちろんそうですよね、
そうです。
いや、もう早弾きっつったらあれはしないですもんね。
ああ、そういえばヨシさんもギターちょっとされますもんね
やめて俺はそこで構想来ると思わなかった。俺はね、あれですよ、コード進行に毛生えたぐらいですよ。
あ、それだけでもすごいですよ
びっくりした今。いつも行くリサイクルショップの近くにあるリサイクル楽器屋さん、そこでね、
はい、
買ったんですよ、ギター。
そうなんですね。
そうなの。三振ってね、沖縄の楽器あるんですけど、三振もそこで買って、
はい、
しばし練習をして、まあまあまあできるようになって、あとギターもやっぱり、ギターはギターで楽しいよなと思ってね、ギターを、もう今、ちょっとしたギタリストです。
あ
恥ずかしい。やめた、やめて。
素晴らしい。
いや、それで、そのギタリストの人がすごく好きになったわけですよね。
そうです、そうです。もうブロンドのロングヘアのヘッドバンキング
に、
うん、なんか CD をそのまま間違いなく弾くという感じがすごいいいなと思って、で、
すごい、
うん、それが2014年広島で見て、で、うん、翌年2015年に、
うん、
ヘビーメタルの祭典みたいな、なんか40バンドぐらい出るフェスティバルがあるんですよ。で、それ埼玉スーパーアリーナであるんですけど、それにもまたそのカーカスが出るっていうんで、行って、
はい、
で、
うん、
でその時にもうあのステージ本当によくって、でそうですね、その2回見たんですねその時に。でもすっごくファンになって、で、あ、いいなと思ってたら、あのそのまあその彼はライブミュージシャンなんで、あの、
はい、
もうある程度したらそのバンドを辞めて、うん、で、まあ、あの先生もずっとギターの先生もやってたので、そっちの方
を重点
にやっていきたいしっていうんで、はい、そのカーカスっていうバンドは辞めちゃったんですよね。で、
あの要するに助っ人みたいなもんなんですか、それって。
あ、そうですね、はい、
うん、
そうです、
なるほどね、
はい、
うん、
で、あ、辞めてしまって残念と思って数年して、でここ最近なんかコロナで、あの、うん、私もコンサートに全然行けなくなって。
そうですよね、はい、今やコンサート自体やってないですもんね。
そうですね、で
大変だ、
あの、うん、まあ、行けないので、あの今、ライブ配信ってありますよね。
ありますね、はい、はい、
でそれで、うんうん、なんかやってないかなと思ったら、ちょうどそのギタリストがあの、
うん、
ギターストリームってライブでやってるのを発見して、
うん、はい、
でなんかそれをもうずっと毎週のようにやってくれてたん で、 うん、でそれを毎週毎週で、はい、あの UK とあの広島ではあの 9時間ぐらい、うん、あの時間があ
るん
で、時差があるので、こっちの、まあ、深夜2時半ぐらいなんですけど、でも逆にその2時半って誰にも迷惑かけないじゃないですか、うん、自分が起きればいいので、
まあでもほら、イミメタルさんってね、はい、お寺のお住職さんの奥さんっていうことですね。
そうですね、はい、
ですね。まあ何をしなければいけないっていうのはないですけども、いや、さすがにあれですよね、お寺の住職さんの奥さんが夜中の2時半にヘッドバンキングしてるわけですよね。
そうですね
そうですねって、してないですそれはって言いましょうか。
いやしてます。
してるのかよすごいな、
誰も見てないですから、うん、それで、あ、まあ、ライブに行けないから、 それで、あの、ライブストリームで、でそれって、うん、あのなんかリクエストにも答えてくれるし、でなんかビューアーの人がみんな、あのなんか何か質問とかコメントすると、あのその都度答えてくれるというような感じのことをやっていて、
うん、
でなんか他のミュージシャンの人って割とそのライブをするときにチケットを売ったりとか、あとはあの自分が CD を出したらそれのプロモーションのためにやったりするんですけど、うん、その人は本当に、うん、あのセッションミュージシャンなんで CD を出してもいないし、でチケットも売らないし、うん、本当に完全な無料で、うん、あの自分がそういった、うん、あのちょっとギターのスキルがあるので、あの、
はい、
それを皆さんに提供してくれるっていう感じなんですよね。でそれがなんかヨシさんともちょっと似てるかな、ヨシさんもなんか自分の持ってらっしゃるスキルをなんか惜しげもなく、なんか皆さんに何の見返りもなく提供されるじゃないですか、うん、あ、なんか
今度そのうちねギターでも教えてやろうかなとか思いますよね
教えてください。
うっそ、ごめんなさい、全然できませんそんなの。
いやいやいや
ああ、そう、あ、なるほどね、それは確かにあるかもしれないですね。
なんかそう、うん、なんか似たところあるな、なんかそういうのっていいなと思いながら、でずっともう私はコンサートに行けないけど、これ見ててすごくなんか幸せをもらってるなと思って、うん、
なるほどね。
でただなんかずっとその無料でそういうふうなのやってくれてるけど、なんかお返しみたいなこともしたいしとかいう気持ちもあったりして、でそうしてるうちに、あのなんかそのミュージシャンが、もう今こういうパンデミックの状態でコンサートツアーとかもないし、あのまあ UK では生徒はいて先生はやってるけど、オンラインで、はい、あの個人レッスンを始めますってなったんですよ、つい最近です
ごい
な。で、うん、それ聞いて、いやー、でも私はドラムはやってたんですけど、バンドで、
ちょっとあのね、
はい、
少しずつ面白い話がね、だんだんボロボロっと出てきますね。
言ってなかったですかね
聞いたことないです ドラム、ドラム、あの、まさかこう、頭ブンブンやりながらドラム弾く感じに なってる、YOSHIKI さんみたいな感じになってますか、
もしかして。そこまでできたらいいですけど、全然私は、ツーバスとかは できない。はい、そこまではいかない感じだったんですけど。
もうね、あのね、もう優しい口調からね、もうヘッドバンキングだ、デスメタルだ、ツーバスだとかね。ツーバス出てきた。いえ。いや、やっぱりね、人はね、意外性があるのがね、やっぱり魅力ですよ。
そうですか、うん、
多様性っていうのこういうのね、いろんな面があってね、魅力的だなって思いますね、
まあちょっと前はちょっと恥ずかしくて、うん、未だにヘビメタが好きって言えなかったけど、もう今いいやと思って好き好き言ってます。
全然だって恥ずかしいことじゃないですからね。
まあそうですよね。
ただ、
はい、
ただ住職さんの奥さんが夜中の2時にヘッドバンキングはなかなかのね、衝撃発言ですよ。
そうですか。
それでオンライン始めたと、その方がね。
そのギターレッスンですか、うん、
そうですね、ギターレッスンですね、はい、オンラインレッスンを始めたということですね。
そうですね、まあ、まだ1回やっただけなんですけどね、うん
う
ん、
そう、いや1回やっただけですけどねって、その申し込みをしようというそのね、
それなんですよ、本当にな
んかそこでしょう、だって、
うん、やっぱりこのなんかよしさんに英語を教えてもらうようになってから、なんかすごく前向きになったというか、そうですね、ずっとなんかよしさんからずっとなんかコミュニケーション取るのに英語の正解とか不正解はないよって、とにかく
ないです、ね、
コミュニケーションは自分から、うん、取っていった方がいいって教えてもらってるし、うん、で、はい、なんかこのことでちゃんと自分で問い合わせしたり申し込みを英語で書いたりして、うん、予約を取ることができたら、うん、これはなんか自分のちょっとした自信になるかなと思って、うん、もうなんか
ちょっとしたじゃないでしょ、それすごい自信
です、ちょっとしたじゃないですね、すごい自信になるかなと思って、ね、うん、でなんかそうしてるうちにちょうどそのオンラインレッスン の予約のフォームを作って、うん、はい、人がいて、でプラットフォームをですね、はい、仲介する、うん、そのミュージシャンとファンの人を仲介するプラットフォームは、うん、はいはい、ドイツ人の人が作ったんですけどね。
ワールドワイドですね、
はい、うん、で、
はい、
でちょうどその人がそのレッスンについて Q&A をライブでしますよっていうのがあって、
はいはいはい、
じゃあそこでちょっと不安なことは聞いてみたらいいやと思って、は
い、
でそのドイツ人の
うん、
ドイツ人の人と、うん、でその教えてくれる本人がですね、ミュージシャンが2人並んで、はいはい、で何か質問があったらどうぞって感じで、でコメントでちょっといくつか質問があったことを聞いて、まあ、まずは、はい、まあ、言葉のことを抜きにしても、うん、まずは、うん、その人デスメタルのエレキギター のミュージシャンなのにこのなんかど素人 のしかも私アコースティックギターなんですよね、
はいはいはい、
はい、アコースティックギターでど素人教えてもらえますかみたいな感じのことを聞いて、
ちょっと待ってね、はい、まあ、もちろんねそれは英語でど素人でアコースティックギターなんですけども教えてもらえますかっていう英語をちゃんと作ったってことですよね。
いや、ちゃんとじゃないかもしれないですけど、
もういいのいいの、それで通じた相手がちゃんと答えてくれたわけですよね。
そうですね、ちょっとむちゃくちゃな文章だったかもしれないけど、もう一応そのミュージシャンが、うん、すぐイエスアブソルートリーって言ったんですよね。
じゃあもうコミュニケーション成立だから、もう
成立ですかね、
全然、うん、ね、当たり前じゃないですか、もう素晴らしいな。
でなんか英語のいいところって結果を先に言ってくれるからいいなと思いましたよね、
うん、確かに大切な方を最初に言っちゃいますよ ね
イエスって言ったよなって、うんうんうん、でしかもその後にアブソルートリーついたよなと思って、あ、これはいいんだ、うん、でその後なんかフォーエグザンプルって言ってエドシーランがなんとかかんとかなんとかかんとかっていうのは全く聞き取れなかったんですけど、
うん、うんうん、残念、まあ、いいですそんなの、はい、
でまあ、とりあえずイエスって言って OK と思って、
はい、
あとは
そこは分かればいい、う
ん、はい、海外への送金ですよね、支払いの方法はどうしたらいいんですかっていうのを聞いたら、まあ、一番いいのはペイパルが一番都合がいいっていう返事だったんですよね、うん、
はいはいはい、
ペイパルって
ペイパル
なんか聞いたことあるなと思って、 て。
でしょ、
はい、
聞いたことあるでしょ、
はい、あります。あの、ゴーゴーオンラインレッスンの。
うちのね、うちのレッスンのお支払いはペイパルでやってますから。
そうなんですよ。うん、あ、じゃあ私、ペイパルの、あの、アカウント持ってるじゃんと思って、ヨシさんありがとうございます。うん、ペイパルにしてくれて。
それは俺じゃ、それはね、別に俺じゃないんですけど。
で、こう、これももうクリアですよね。
うん。
ね、支払いの方法も OK と。もう、あとは自分が、あの、ちょっと言葉の問題はあるけれども、あとはもう勇気を出して、うん、あの予約を入れるしかないなと思って予約を入れまして、
うん、だってね、あのギターレッスンだから言葉っていうのはあんまりそんなに多くないわけじゃないですか。そこの時点で少しなんとなく、
あ、
はあ、でも音楽のことだからことさらやっぱり言葉は重要なのか。
そうですね、あの専門用語とかがあるのかもしれないです ね、 ね、
う
んうんうん、
で
もで、
ね、
とりあえずあのオンラインがつながる瞬間ってすっごく緊張するかなと思ったんですけど、あの、うん、意外と緊張しなかったんですよね。で、
大物、
いや、あの大物とか指
メタル、
いや
バンド組めますよ、もう。
いやいやいやいや、はい、私が大物ではなくって、あの、うん、まあ例えばヨシさんの、オンラインレッスンの初回の時、うん、すっごく覚えてるんですけど、本当にドキドキしてつながる時に、うんうん、あのもう心臓がバクバク言って口から飛び出そうな感じあのもうそんな感じで、まあ、ヨシさんのレッスンのバクバクが10だとすると、あの、
はい、
今回のギターレッスンの時は、まあ、4ぐらいだったかなっていう気がするんですよね。
で、なぜですか、それは。なぜだと思います、分析すると。
そう、今振り返ってみると、まあ、まず、うん、もうヨシさんからずっとコミュニケーション取るのの英語 の、 うん、あの不正解はないよってコミュニケーション取るのはもうどんどん、うん、あの言っていったらいいって教えてもらってるから、なんか、まあ、なんとかなるだろうって気楽に思えた。
なんとか、まあ、な、うん、はい、なんとかなるのはもう間違いないと思いますよ。あの、イミメタルさんの英語力知ってますから、それはなんとかなりますよ。
いやいや、英語力はあれなんで置いといてなんですけどで、はい、でそのことと、であとですね、うん、そのレッスンのちょっと前に奈緒先生 の、 あのレッスンがあって、うん、でその時にあのこんなことになったんですよって言ったら、もう本当に奈緒先生も自分のことみたいに喜んでくれて、で、
俺の方が喜んだよ、奈緒先生な、あ、ここで奈緒先生の話しとかないとね。奈緒先生っていうのは、この午後の英会話、オンラインの英会話で、もう一人ね、先生いらっしゃる。先生は今4人いらっしゃるんです。俺を含めて4人なんですけど、そのうちの一人、はい、自分が27歳の時にオーストラリアで初めてね、お会いして、もう20年ぐらい前ですよ。で、それで、縁あって、今、彼女が先生をやってくれているという、その奈緒先生ですね。はい。
はい、
うん、
はい、あの今あの座禅のやり方を言えるようにあの教えてもらってるんですけどね。
ああ、素晴らしい。
はい、
でも奈緒先生も喜んでくれたと。
喜んでくれて、で
そりゃあね、喜びますよ。そんなすごい話ですもん、それ。
はい、それで、まあ、あの、うん、彼が練習あのレッスン中に言ったことは多分その場でわからないこともあるかもしれないから、
うん、
それをどうやってちゃんと理解する、うん、しようかとか一緒に考えてくれたりして、うん、なんかものすごく精神的な支えになってくださってるんですよね。
なんかすでに、あの、奈緒先生すごいですね、あの人。その、わからないか、わからない時にどういうふうにそれを消化していくかっていう考えを持つのは彼女すごいな。
あ、
俺そういうこと考えなかったもんな。なるほどね。
そうですね、私もそこまではまだ考えられてなかったんですけどね、うん、それでいろいろ提案してくださって、あ、そうですよねって。じゃあもうレッスン中にもし分かんなくっても大丈夫だっていう安心感があって、うん、でちょっと落ち着いてきてです。
あ、ちなみにあの、はい、その分からないことがあっても大丈夫だというその、っていうのは何が、何を何ですかね、何て言えばいいのかな。
あ、
何をするとそれ大丈夫だっていう気持ちになるんですかね。
それはですね、その後から録音の部分を聞いたりして、うん、で何だったら私のところに授業の時に聞かせてくれたら一緒に聞いて考えようとか、うん、あの、そこまで。
なおちゃんいい人本当に
今頃
知ってますよ。なおちゃんいい人なの、あの人。
うん、もうすごい、なんか、すごい真剣に考えてくださって。うん、で、ああ、じゃあ、大丈夫だなと思って、安心になって。
なるほど。やっぱり精神的なサポートなんだろうなっていうことは。
そうですね。精神的にもすごく、はい、支えになってくださっていて。うん、で、それとまたさらに、たまたまなんですけど、うん、そのギターレッスンの、うん、同じ日の1時間前に、エイブさんのレッスンを取ってたんですよね。はい、で、
また、ね。しかし、あれ、弓メタルさんは、うち、はい、もうなんか、お世話になってます。ありがとうございます。
いやいや、もう本当皆さんに助けてもらって。
はいはい、
で、で、またエイブさんに、こんなことになりましたって言ったら、もう、ちょっとそれはすごいって、で、今日はもう、ね、普段は宿題のモノローグを、うん、練習したりするんですけど、そんな、今日はそれやってる場合じゃないよねって、
う
ん、ちょっと。
まあ、やってる場合じゃないですよね、本当、
うん、もう今日はそれは捨てて、シミュレーションをしようってことになって、で、ちょっと、今度オンラインがつながった時に何が言いたいかっていうのをこう、うんうんね、英語にしてもらって、
練習というかリハーサルみたいなもんですね。
あ、リハーサルですかね、うんうんうん、はい、それをしようって言ってちょっとやってもらったりして、で、はい、でそこでちょっと、もう十分になんか、なんていうんですかね、練習もしたし精神的にも、
うん、
もう安定したしっていうので、うん、で多分
もう不安は少ないですよね、本当にね、そうなって
くると、ね、少なくなったんだと思うんですよね、
うんうん、
でただちょっと一つすごく勉強になったのが、エイブさんがその、はい、オンラインがつながった時に何が最初に言いたいって言われて、
うん、
私は、うん、時間を取ってくれてありがとうって言いたいですって言ったら、はい、エイブさんは、いや、それは絶対に言わない、言ったらなんか変な感じになるって言われて、
で、なるほどなるほど、
で、なんでですかって言ったら、それは支払いをしてるから、授業料を払ってるんだから、うん、時間を取ってレッスンすることは当たり前だから、うん、それに対してありがとうは言わないよって言われたんですよね。で、ああ、なんかそういう考えの違いってあるんだなと思って、
本当その辺って多分日本人カナダ人って分けるつもりはまあないけど、考え方はやっぱりなんだろうな、エイブっておちゃらけてるのにそういうところ本当しっかりしてるんですよね。
そうですよね、なんか理にかなってるっていう感
じがしますよね。そうそうそう、理にかなってるんですよ、うん、
で、ああ、そこで一つ勉強になって、うん、で、じゃあ、今日はあなたのレッスンを受けることができてとても嬉しいっていうのはって言ったら、それは OK だって言って、うん、で、まあ、まずそれをつながった瞬間に言う練習をしようって言って練習して、
それは大切。ね、多分俺もね、よくわかりますけど、何かやろうとすると大体こう緊張してうまくいかないじゃないですか。
はい。
で、繋がった瞬間って一番緊張がマックスなわけですよね。
そうです、そうです。
うん、そこでね、大体噛みますもん、俺。だよ、俺だって。
え、ヨシさんでも。
いや、俺だってあれですもん、ゴーゴー英語会話の中で大体1エピソードで3、4回は噛んでますから
ね。噛んでますかね。うん、
緊張してるわけじゃないんですけどね、もともと噛み癖がある、甘噛みしてるんです俺。なるほど、そこのつながった瞬間に言うっていうところ、エイブもちゃんと理解してますね。
そうですね、だからもうなんかそう言ってもう皆さんに応援してもらってるんで、
うん、
もうこれはもう大丈夫だと思って。
大丈夫ですよね、
はい、
それで一回受けたと、
はい、
どうでした受けてみて。
そうですね、まずそのつながった瞬間は良かったんですよ、
うん、
今日はあなたのレッスンを受けることができて何のかんのも、うんうん、まあまあ言えましたし、うん、ただ、うん、ちょっとそのズームっていうこと自体に私が慣れてなくて、
はいはいはい、うん、
はい、ちょっとそういうの私苦手で、でズーム自体が使うのが2回目で、うん、でなんか背景の問題とかがあったりして、なんか背景を つけてると、うん、ギターが隠れるんじゃないかとは思ってたんですけど、前回使った時にお寺の 建物を背景にしたのがそのままになっていて、うん、それを戻し方が分かんなくって、うんうん、でそれも気になったし、でやっぱり案の定途中で先生にちょっとネックの部分見えないから背景を戻してほしいとかなんとか言われて、そんなでも慌てたりしたり、うんうんうん、
なるほどね、はい、
でもまあなんか思ったのは、間違いを恐れずに、なんかあんまり考えすぎずに言った方がいいコミュニケーションは取れたかなっていう気はするんですよね。
そうですよ、なんかね、うまく喋ろうとするしたらね、はい、うまく喋れないようにできてんですもん、だって、
は
い、
あ、うん、そうでした、本当に吉さんが言われるみたいに、ね、なんか途中で、うん、何か質問あるって聞かれた時に、うん、あ、これちょっとちゃんとした文で言いたいなと思って3秒ぐらい考えてたら、なんか、うん、あ、うん、もうないね、ノーって言われて次に進んでしまったんです。あったんだけど、まあ、まあね、もうノー、うん、でいいですみたいな感じで
よくある、それでも英語勉強してるとよくありますよ、自分が言いたい、これを言いたいのに言えないまま終わってしまい、もうね、もう俺リアルにあれですから、この20年ぐらいでもうおえつ吐きながら悔しくて泣いたこと3回ありますからね、俺。
あ、3回ですか、うん、
3回ありますね。
3回って多いのか少ないのか、少ないです、
ね、分かんない、はい、いや、本当悔しくて大泣きですよ、うん、家で一人で、
いやいやいや、うん、いや、でもちょっと悔しかったですね、なんか
悔しいでしょあれ、
うん、で逆になんかそのギターのレッスンの曲をこれにしようと思うんだけど、うん、スキッドローっていうバンドを知ってるって言われて、うん、あ、それはもちろん知ってたから、はい、もちろん知ってるって、はい、であと、それ
ヘビメタのバンドですか？
そうです、ヘビメタのバンドなんですけど、で、あとは、はい、エクストリームっていうバンドのアコースティックの曲もいいですよねっていうのを、うん、言いたいけど、そんな長く言えなかったから、もう、
うん、
知ってるって言われた時にも、ただイエスって言って、うん、でエクストリームって二言言ったら、その方が通じましたね、うん、そしたらもう
なるほど、ね、
すぐにエクストリームのそのアコースティックの有名な曲をすぐ、うん、あ、これでしょみたいな感じで弾いてくれたんで、
うわ、生でそこで、その向こう側で弾いてくれたんですか、
それみたいな、はい、
うわ、たまんないですねそれ ね、
いや、次はイエスにオフコースぐらいつけたいですね、
いいんじゃないですか、はい、うん、イエスはね、まあ、うん、やっぱり英語勉強しててね、これからだっていう人はイエスが、はい、多いなって自分で思いながらね、
はい、
なんかそれ以外こう緊張して出てこなくなっちゃうんですよね、あれね。
そうですね、
うん、仕方ないの最初は、いいじゃないですか。いや、でもね、そのね、オンラインのギターレッスンに申し込もうというその度胸をね、すごい、
いやー、うん、本当に、でももうこれを逃したらもう次はないなっていうのもあってですね、なんかね、コロナがやっぱ収束すると彼もツアーに出るとそういうこともしないでしょうし、
まあ、そう、それはっていうことはあれですか、2回目とかもまだ彼は受付をしてるんですか？
あ、そうですね、2回目も今度、うん、はい、日曜日に一応
予約
は入れました。
いや、入ってた、すげえ。
いや、なんかもう1回受けた時にもうなんか言葉も通じないし、うん、ど素人だし、うん、もうやってらんねえよみたいな感じで言われたらやめようと思ったんですけど、
そんなこと言うわけないじゃないですか、ま
あ、そうですかね、うん、そう、まあ、そう言われてなかったので、ちょっと、
うん、はい、
ちょっとやってみようかなって。
もうね、外国人、初めて会う外国人の人の英語の癖とか、
はい、
あと自分の英語本当に通じるんだろうかっていうその不安とかが、
はい、
いろいろ足引っ張って、初めて会う外国人とってね、そんなに思いっきり喋れないと思います、最初って。
はいはいはい、
うん。俺もずっとそんな経験いっぱいしてましたから。
で
もね、2回目、3回目になると、その人とのその、はい、なんでしょうね、別にその人の会話の癖がわかるわけじゃないんでしょうけど、
はい、
なんかどんどんどんどん話しやすくなっていくんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。
じゃあ、
だからね、うん、2回目、なんか、いい感じになると思いますけどね。
あ、じゃあ2回目が楽しみですね、
うん。いや、それよりちょっと待ってください。ギターレッスンですから、ギター上手くなってんのかっつ問題ですよ。
いや、いや、
そこでも
ね、これでも正直な話、
うん、
そのギターが、 あの手に入ったのが、ヨシさんがなんか英語のその先の中で俺ギター買ったんだよねって言った頃と同時ぐらいだったんですよ、うん
う
ん、
おギターデビュー一緒だったんです
よ。はい、デビュー一緒で、でとりあえず
恥ずかしい、
とりあえずレッスン受けるまではなんか YouTube のなんかチュートリアル的なものを見たりして、自分なりにあのコードだけ押さえてじゃらんとやってみたりしたんですけど、それで合ってるのかあの果たしてわからないしっていう感じだったんですけど、やっぱりそのちゃんとしたプロの人のレッスンを受けると、あのそのコードの押さえ方とか、あれ何でしたっけ、あのジャカジャカするやつ、
ジャガジャガするやつ何でしたっけ、
はい、すごいド素人、あのその行為、あれストリーミング、
その行為、あれな、ストロークですかね、
ストロークですね、はいはい、ストロークも、うん、もうのやり方とかも全然知らないので、そんなのも一から全部教えてもらったので、うんうんうん、で教えてもらったら、いやあの結構コード4つぐらいは、うん、あの、うん、まあまあ弾けるようになったので、あやっぱりプロの人すごいな、はい、
じゃあ今大体俺と同じレベルですね。
レベルですか。いやすごい。
そうですか。いやもう何でしょう、あれですね、一石二鳥どころの騒ぎじゃないですね今回ね。
あそうですね、ギターもね教えてもらえるし、英語に関してももうちょっと次はっていう感じで
ね。すごいその英語学習のモチベーションになりますよね。
あ、そうですよね。どうしてもあの会話をもうちょっと続けたいなって思うので、
うん、
はい、
でもねやっぱりちょっとふっと思うのは、英語勉強しててよかったですね、本当に
本当によかったです、まあ、ただこれ普通のところでやっていたのではこうはならなかったと思うんですよね。
いや、そのところもね、素晴らしいところいっぱいあるんですよ。
まあまあまあ、そうですけどね。うん、はい。
それよ、建前で俺も、ほら、それ言っとかないと、ちょっと。
あの、そうそう、ヨシさんのところで習ってるから、多分今回こうしたけど、あの、うん、まあ、私も、あの、若い頃には、普通の一般的なところにも、レッスン通ったことあるんですけど、はい、なんなん、一言も喋れるようにならなかったし。こういうふうになんか自分で、ねまあね、英語で申し込みして問い合わせもしてなんかしてみようっていうのもね、うん、そういう気にもならないし、
やっぱ自分がねできるようになったって自覚があるんでしょうね。
まあ確かに1年前の時よりはあの、うん、違いますよね。なんとかなるだろうっていう感じになってきましたよね。あの完璧にはいかないけど、ね、はい、
わかるわかる。そう言ったら、俺だって同じステージですよ、それって。俺もあの、完璧にはいかないだろうけど、なんとかなるだろうっていう、全く同じ気持ちですもん。誰かとこう何かをするとき、
まあ。そうですか。
特に英語使ってっていうときはね。
はいはいはい、
はい、うん。同じなんですよ。いつまで経ってもね、その気持ちは多分変わんないですよ。
うん。
でも、なんか自分は英語できないから、自分の英語はよくわからないからダメだからって思ってると、一歩が踏み出せない。ね、
あそうですね。
そう、もったいない人はたくさんいると思うんです。そう、だってね、本当に、ね、やりましょう。っていうのかな。ね、いろいろな、ね、あの、自分のトレーニングもなりますしね。
はい、
これはね、いっぱいちょっとね、いやーなんか、いい話聞いたな、今日も。
いやーもう本当に、うん、なんか、これなんか、皆さんが、うん、喜んでくださるから余計嬉しいですね。本当に
ね、なんかね、もうほら英語のその先やめようかなとかって言ってるわけですよ俺、
はい、
ね、忙しくなって、はい、YouTube とかもちょっとね、はい、今後いろいろ展開を考えてたりして、そうなるとね、はい、いろいろ収録とか編集ができないなと思ってるんですけど、
そうですね、
こんないい話聞けちゃうんだもんな。なんか迷いますね本当にね、これね
不定期で
不定期でね、なんかね、うん、どうしようかな、わかんない。こればっかりはね、あの、はい、出たい人がいれば絶対いい話が聞けるので、
あ、うん、本当にそれぞれにいいですもん
ね。本当に皆さんね、本当に面白いように、あの、私の話なんて大したことないですよって本当に全員言うんですけど、まあ全員面白いですね。
そうですね、もう皆さんのを聞いてモチベーションが上がってますもんね。
そうですよね、
はい、
うわ まあね、はい、なんかシーズン2とか作るかもしれ
ないです。なんか どっかの文に似てますね。
そうそうそうそう。宮崎駿監督とかもそうですよね。辞めるって言って、そう、何回か辞めるっておっしゃってるんですけど、やっぱ好きなんですよ彼もね。
そういう
絵を描いたりとかの、その監督の作業っていうのを楽しいんでしょうね。でも疲れちゃうっていうのもある。あのクリエイティブね、俺は別にクリエイティブってほどのことじゃないんですけど、彼らみたいにゼロから1を作るって本当に大変な作業なんですよね。いや、それやっぱり疲れちゃうだろうなと思って、やめるって言ってるけど、やっぱりしばらくするとね、やっぱりやりたいなって思うんでしょうね。気持ち非常によくわかりますよ。
好きなんですね。
あ、いっぱい話しちゃったな今日も。I just said goodbye, just said goodbye.